お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアのように山火事が発生しやすい環境で暮らしていると火は脅威と考えられがちです。しかし火は何百万年にもわたりこの大陸の環境を形作り、多くの動植物の生態系にとって重要な役割を果たしてきました。先住民の人々は何千年にもわたり火を使い土地を管理しカントリーを守ってきました。植民地時代、この古くから行われてきた伝統的な野焼きは制限されていましたが、近年文化的な火入れ、カルチャルバーニングが山火事のリスクを減らし、カントリーの健康を守る方法として再び注目されています。文化的な火入れはオーストラリアの先住民が何千年にもわたり続けてきた土地を管理する方法です。食料の確保や生態系の保護、山火事の予防に重要な役割を果たしてきたことが証明されています。この野焼きには様々な目的がありますが、主に生い茂った草や枯れ葉を火で燃やし、取り除くために行われています。植民地化により土地を奪われ、大規模な文化的野焼きが行われなくなったことで、先住民の人々のアイデンティティにも影響が及びました。しかし現在オーストラリアでは、ウーナンバル・ガーベラ・アボリジナル・コーポレーションのカトリーナ・ガーナック議長をはじめ、多くの人がこの伝統を受け継ぎ守り続けています。
My father, he told us every year, round we gotta burn.
父は毎年食べ物を収穫するために野焼きをしなければならないと言っていました。昔の人たちはカントリーを健康に保つために火を使うことが大切だと知っていたのです。グーナック氏でした。研究によるとオーストラリアの土地はイギリスによる植民地化以降、火災が発生しやすくなり、より深刻な被害を受けるようになったことが分かっています。先住民の文化的な野焼きが制限されていたことが大きな要因ですが、それに気候変動の影響も加わり、火災のリスクがさらに高まっています。しかし、土地に適したタイミングで正しく火を使う技術や知識は、今も土地の伝統的な管理者たちによって受け継がれています。今でも受け継がれています。火を使わなければ何も育たず、カントリーに何も還元されないという考えを私たちは今も大切にしています。グーナック氏でした。近年、学者や防災専門家の間で、先住民の長老やコミュニティが受け継いできた伝統的な野焼きの技術や知識への関心が高まっています。西オーストラリア州の遠隔地、北キンバリーでは、大規模な伝統的野焼きの再導入により、火災の状況が改善されたことが、グーナック氏の共同研究によって明らかになっています。この10年ほど山火事を防ぐために状況を見守ってきました。火の管理には浮き沈みがあり、とても厳しい山火事も発生していますが、順調に進んでいます。グーナック氏でした。この研究によると、北キンバリーの熱帯サバンナで頻発していた大規模な山火事を4つの先住民グループが効果的に抑えることに成功しました。計画的な野焼き、prescribed burning は、他にバックバーニングやコントロールバーニング、ハザードリザクションバーニングなどとも呼ばれ、特定の条件下で安全に火を使い、作業を行います。オーストラリアンファイア&エマージェンシーサービスオーソリティカウンシルのトレバー・ハワード氏は、北部サバンナ地域全体で野焼きがもたらしたポジティブな変化について次のように語ります。この地域の景色はここ20年で大きく変わりました。以前は非常に激しく広範囲に及ぶ山火事が頻繁していましたが、現在では先住民が主導し、科学のバックアップを受けながら進められるこのプログラムによって、火災のコントロールが強化されています。ハワード氏でした。グーナック氏とともに北キンバリーにおける火災管理の研究を行うトム・ビジランテ氏によると、 文化的な野焼きは地域ごとに異なるといいます。オーストラリアは非常に広い大陸なので、気候や植生の種類も様々です。そのため、地域ごとに適した解決策が必要になります。ビジランテ氏でした。キンバリー地域は文化的野焼きと計画的野焼きが並行して実施されている数少ない地域の一つです。これは先住民に土地の所有権が返還されたことによって実現しました。先住民が土地の所有権を得たことは大きな転機でした。それによって彼らは自分たちが望む方法で土地を管理する権利を持つことになったのです。国立公園や政府機関が管理する土地では先住民がその土地での野焼きに影響を与えようとしても自分たちで行う権利を持っていません。ビジランテ氏でした。インディジネスデザートアライアンスで砂漠パートナーシップマネジメントを務めるガレス・キャット氏は2012年からノーザンテレトリーや西オーストラリア州、南オーストラリア州の先住民レンジャーたちと共に活動してきました。キャット氏は主に伝統的な文化的野焼きを現代のアプローチに統合し、それを大規模に行うことに焦点を当てています。キャット氏は山火事においてこの文化的野焼きを成功させるには、土地のニーズを優先する必要があると考えています。政府が行っている計画的な野焼きを見てみると、関わっている人々はチャンスを狙って火を扱っているように感じます。天候条件を見て火がどのように広がっていき、カントリーがどのように反応するのかを見ているのです。キャット氏でした。しかし頻発する山火事の対応策として、伝統的な野焼きの知識や技術への関心が再燃しています。オーストラリアでは特に2019年から2020年の夏にかけて発生した大規模な夏の山火事以降、文化的な野焼きや文化的な火の管理への関心が非常に高まりました。人は火を想像すると危険や黒い焼け跡をイメージします。しかし火が慎重に土地に適用されると、それは壊滅的な力ではなく再生の力となります。もしその火を正しいタイミングで使い、大規模な火災が起こる前に土地と定期的に関わることができれば、火は植生の多様性を促進し、新たな成長を促すためのツールとなるのです。キャット氏でした。アンソニー・ドセット教授は政府機関が行う野焼きと文化的野焼きを比較し、土壌の健康を比べる研究を2024年に発表しました。ウーロンゴン大学の学者たちとアラダラ・ローカル・アボリジナル・カウンシルのメンバーによって、共同で行われたこの研究では、どちらの方法も土壌の水分を増やし、密度を減らすという良い結果をもたらすことが分かりました。しかし、文化的野焼きにはさらなる利点があることも分かりました。例えば、土壌の密度の低下は、文化的な野焼きが行われた土地の方が大きいことが分かりました。また、これらの土壌では、政府の管理によって計画的な野焼きが行われた場所に比べて、炭素や窒素の量が多いことも確認されました。炭素も窒素も、この生態系にとって非常に重要な栄養素です。ドセット教授でした。しかし研究は計画的な野焼きと文化的な野焼きを対立させることが目的ではないと教授は説明します。重要なのは先住民コミュニティが何千年にもわたって理解し実践してきた文化的な野焼きが山火事の抑制や環境のバランスを保つことに役立つ事実について科学的な証拠や知見を共有することです。
We have this toolbox, if you like, of fire management technique, and for a long, long time.
火の管理には様々な手法があり、いわばツールボックスのようなものです。しかし私たちは長い間、この国を何万年も守ってきた先住民コミュニティの知恵を無視してきました。最近では私たちの研究をオーストラリア各地に応用しようとする政府機関の関心も高まっています。ドセット教授でした。計画的な野焼きを統括するオーストラリアン・ファイヤー・エマージェンシー・サービス・オーソリティ・カウンシルのトレバー・ハワード氏は、オーストラリア全土の消防及び緊急機関、 さらには土地の管理機関と連携し、火災管理のベストプラクティスと継続的な改善に取り組んでいます。ハワード氏は文化的な野焼きについて、まだ広がっている途中であり、その効果をどれだけ活かせるかは、各州、テレトリーが先住民の土地の管理者とどう協力するかにかかっていると指摘しています。オーストラリアには多くの先住民グループがあり、それぞれが自分たちの土地に特別なつながりを持っています。そのため、各州やテレトリーの機関が、これらのグループと協力し、彼らの願いや必要とすることを理解し、それぞれの土地に合った形で、文化的な野焼きを発展させていく支援をすることが重要です。以上、SBS オーストラリアエクスプレインド、ゾイ・トマイドのリポートを、SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。